そのようなネットワーク NGO を行っている関西 NGO 協議会は、具体的にどのような活動を行っているのかについて古井さんから話してもらいます。
関西 NGO 協議会が行う中間支援活動とは、 NGO を支援していくことですが、関西 NGO 協議会が直接的に支援するわけではありません。関西で活動している国際協力系の NGO が活動しやすい環境を整備することに重きを置いています。例えばスタディーツアーを一つの NGO が行うために広報活動を行っても、なかなか人は集まりませんが、関西 NGO 協議会がイベントを行い、そこでいくつかの NGO が合同で説明会を行うことで人が集まりやすくなります。いくつかの団体が集まることによって強みが生まれます。このようなプロジェクトを年間を通してたくさん行っています。このようにネットワーク内の人々と関わる活動が多く、他にも NGO 以外にも JICA や外務省などとも関わっています。 JICA との関わりの中では、紛争国から来ている研修員の方に日本の市民社会 NGO について研修を行っています。どういったシステムがあるのか、行政とどのように協力しているのかということを勉強しています。研修の期間は2ヶ月です。また研修生たちが一般の人たちとも関われる機会を設けています。また外務省からNGO 相談員という制度を受託しています。意外かもしれませんが、相談に来られる方は企業の方が多いそうです。このような活動の際には良質な情報を伝えることを気をつけていると伺いました。先ほどにもちらりと言ったのですが、高橋さんが話される NGO の活動の中で意外だったのは、企業との関わりが多いことでした。リンクアップフォーラムという場で CSR 活動をしている企業とも関わっています。
CSR 活動とはどのような活動ですか？
CSR とはコーポレートソーシャルソーシャルレスポンシビリティの略です。企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任を持ち、利害関係者やステークホルダー、消費者、投資家など及び社会全体からの要求に対して適切な意思決定をすることを指します。現在多くの企業が CSR 活動をしています。私たちが CSR に興味を持つことが企業の社会貢献につながっています。立場が違ったとしても共有すべき価値観があると高橋さんはおっしゃっていました。その社会に対する価値観をより多くの方が持つことができれば、社会は変わっていくと思います。私たちは地球規模の問題に関心がなくても豊かに生きていけます。しかし、このまま20年後、30年後の未来を想像したとき、子どもたちは豊かに生きていけるのでしょうか。行政ではできないこと、企業ではできないことは NGO がする必要があります。たとえ企業に入ったとしても、市民であり続けていることを忘れないでほしいと高橋さんはおっしゃっていました。私は関西 NGO 協議会を高橋さんから伺う中で、企業の話が一番印象的でした。高橋さんは、関西 NGO 協議会は NGO の活動やボランティアに参加すると、弱者や環境に配慮することができるようになると考え活動しています。NGO に参加した方が企業に入り、持続可能性を考えながら企業活動に従事していただけたら嬉しいとおっしゃっていました。企業は利益を追求する必要があるけれども、利益を求めながらも持続可能な環境を整えることを忘れないでほしい。また、ボランティアを通して世界規模で少しでも考えられる人ができる活動をされている関西 NGO は素晴らしいと思いました。
はい、本当に様々な活動をされているのですね。驚きました。企業と関わっていることもすごく興味を持ちました。未来の子どもたちのために働く中に NGO という役割が必要であるということを再確認できました。